実は今日の聖書の箇所の12章の14節、戦前の文語訳聖書ではよく用いられ、また引用されたんですね。その文語訳聖書の言葉で申しますと、12章の14節、努めてすべての人と和らぎ、自ら清からんことを求めよ。努めてすべての人と和らぎ、自ら清からんことを求めよ。かっこいいですね。いい言葉です。これがですね、明治大正時代、キリスト者のあるべき生き方としてですね、とても、その目標といいますか、言われたんですね。まずすべての人との和らげ。どんな人ともですね、クリスチャンとしては、やっぱり優しく、優しく、柔和でね、争い事を嫌い、本当に人に優しくあれ、すべての人と和らげ。それから、二つ目に、自ら清からんことを求めよ。清い生活、清い思い、清くあれ、酒やタバコをしないとかですね、人の悪口を言わないとか、また映画とかそういうところに行かないとかですね、明治や大正のクリスチャンは本当にそういうことをなさったですよね。その一つの、なんていうかな、標語のような形として、すべての人と和らぎ、自ら清からんことを求めよ。よくこの言葉が引用されました。で、この精神は戦後、1954年に口語訳聖書、つまり前の教会訳聖書が発行された時にも、こういう訳でした。すべての人と愛はし、また自ら清くなるように努めなさい。ちょっと柔らかくなりましたね。清からんことを求めよというよりは、すべての人と愛はし、また自ら清くなるように、まあ、努めなさいよ。努力していこうよね。努力目標になったんですね。それはやはりですね、精錬潔白であれみたいなね。そんなんじゃなくて、まあ、それね、もう少し、まあ、それことは、まあ、努力目標していこうよねっていう感じが出てるところが面白いですよね。ところがです。ところが、この新共同訳聖書ではどうなったかというと、すべての人との平和、これは同じですよね。また、聖なる生活を追い求めなさいって。また、努力しなさいじゃないけど、聖なる生活を追い求めなさいと。しかも生活、これは生活っていう言葉は、元々の言葉にはなかったんですよね。ないんです。だから、前の文語訳も口語訳もですね、聖なること、あるいは清められることを求めようと。清からんことを求めろと、そう言ってたんですが、もっとこの新共同訳ははっきりと生活っていう言い方をするわけですよね。なんかですね、どうでしょうか。もうちょっとまた昔に戻させるって言いますかね。タバコや酒をやらないようなそういう清い生活、聖なる生活を追い求めよ。どうも私はこの12章のヘブライ人への手紙のこの新共同訳した訳者のですね、特に12章の翻訳ってなんかで引っかかるんですね。厳しすぎるって、なんかストイックと言いますか、一方的。これはもう一度申しますけど、生活という言葉はありません。聖なることとなることなんです。聖となること、もともとのギリシャ語で言いますと、ハギアスモスという言葉です。ハギアスモスというのは、聖化、あるいは性別と訳される名詞なんですね。だから多くの翻訳者、解説者は、清められることを求めなさい、努めなさいっていう、訳をしていますよね。神様に清められる、自分で清くなるっていうのではなくて、本当に神様に清められること、許されること、そういうことを求めていく、ハギアスモス、そういうことなんですよね。だからそれは神様によって罪許されていくことですよね。そのことを求めていき、そのことに努めていこうよっていうことを言ってるわけですけども、聖なる生活って言っちゃうと、なんか清くあれって言いますか、ですからですね、ちゃんとこの15節です。 聖なる生活を抜きにして誰も死を見ることはでき、この死を見るっていうのは、天の御国でイエス様と出会うってことですよね。復活を、まさに我々が復活をして。15節、神の恵みから除かれることないように、また、この本当は原文ではまたはないんで、神の恵みから除かれることのないように、苦い根が現れてあなた方を悩まし、それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさいと。神の恵みから除かれることがないようにしなさいと。そのためにはですね、それは言い換えると、苦い根が現れてあなた方を悩まし、それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさいと。この苦い根が現れるってどういうことかって、これは前回実は紹介して旧約聖書の、これ、引用なんですね。申命記第29章の17節です。もう読みませんけども、自分たち、あるいは自分の中にある、こう、苦い根をですね、野放しにしてしまうと、その根から、つまり、悪しき根っこからですね、悪しき草や、こう、茨がですね、こう、生えてきて、そしてその悪いその草や木がですね、生え放題にしてしまうと、共同体、交わり、まあ、我々で言えば教会ですね。そういうこの共同体全体をダメにしてしまうんだって言うんです。全体が悪に染まってしまうんだって。そういう悪い草や、木がですね、広がって共同体全体が神様から、裁かれることになるよって言うんですよ。ですから、申命記29章の次の18節では、潤っているものも、乾いているものも共に滅びるって言うんです。乾いているものっていうのがここで言えば、根っこから出てきた茨とかですね、そういうものなんですね。だけど、まあ、それは潤っている。まだ全然それに、本当、その願い、根から出てきたものをこう持っている人だけじゃなくて、そういうものを持ってない人までに悪い影響を与えてしまって、共に滅びてしまうと。この、交わり全体、そういうものを台無しにしてしまうんだ。だから19節、主はその名を天の下から消し去られるって。はっきり書いていますよね。ここも、だから、苦い根が現れて、あなた方を悩まし、それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさい。つまり、一人一人の中に苦い根があって、そこから、悪い、この苦い根っていうのは、イエス様が私たちのまさに十字架によって罪を許してくださって、いわばもうその罪がまさに根っこから切られている。でもその昔のなんていうかな、苦い根なんですよ。まだ残ってて、そこから頭をもたげてくる。まさに古き罪、自分がですね、ずっとまたまた同じようなね、かつての自分の悪いところが芽吹いてきちゃって、そして、それが自分だけの問題じゃなくて、それは多くの人に悪い影響を及ぼしてしまうんだっていうんですよね、教会の中で。そうするともう、全体を、その教会全体をですね、ダメにしてしまうんだよ、気をつけなさいよって、自分一人が問題じゃなくなるからねって言ってるんですよね。で、それをですね、この新共同訳は、聖なる生活を追い求める。生活って訳しちゃうと、それってなんか表面的なことじゃないですか。生活っていうことは、なんか悪いことをしないように、聖なる生活ですよね。表面的に悪いことをしなければ大丈夫だ。汚れないんだ。そうじゃないでしょ。ここで15節に言って、苦い根が現れてあなた方をない。もっと内面的な問題、我々の罪の問題なんですよ。自分の中にある、存在の中にある、そういう苦い根がムクムクっとそこから芽が出て、また、せっかく切ってしまったもの、せっかく処理してもらったものから、またですね、悪いものが出てくると。それが周りに影響を与えてしまうから気をつけろよって言うんですよ。で、逆にですね、聖なる生活を追い求めようってのは、なんていうのかな、表面的だけに、私たち、よく聞くことじゃないのかなと思うのはですね、表向きはですね、なんていうかな、建前っていうか、表面的には、 なんか成人でね、立派な風に見えて、また立派なことをやってらっしゃって、で特別な人間であるかのように、こうまさにこう外面的には振る舞っている人間が、人がですね、しかし些細なことでひっくり返るっていうこと、大きな問題やとんでもない愚かなことをしでかしてしまうっていうことを、私たち実はよく知っているんじゃないでしょうか。あんなに立派な人だったのにね、あんなに清い素敵な人だったのに、ガラッとね、本当に、愚かなことをしてしまう、愚かな行動をしてしまうっていうことがあるんじゃないだろうか。それはなんか表面的に清い生活とか、そんなことを大事に、それがまあ人に見られる部分だけなんかカッコつけて生きてたら、それをも追い求めなさいって言っちゃって、逆にそのもっともやっぱり問題なのは、聖書や私たちが問題っているのは、その自分の中にある苦い根でしょ。これがやっぱり今レントの時にありますね。また受難所に入ります。この私たちのこの中にある体や心の中にあるこの罪という問題、これをまさにバッサリと切り取ってくださる。それをために主は十字架に、根こそぎにするために主は十字架にしてくださったわけですよね。かかってくださって、我々の罪を解決してくださったじゃないですか。だけど私はこのヘブライ人への手紙の著者ってやっぱりすごいなと思うのは、もうね、私たちの罪は全部イエス様から解決されたんだからね、もうみんな、我々はみんな清められてて、もう真っ白なんだから、ね、悪いことしないんだ、悪いこと言わないんだ、悪い人間にならない、そんなことないって言ってるわけですよね。そうじゃないんだって言うんですよ。よく人間をということを本当によく知ってるなと私は思うんですけど、だけどさ、苦い根だっていうんだね。根っこなんですよ。もう切られて、でもなんか自分の、それ、クリスチャンになる前、本当に信仰を持って生きていこうとした前の、自分の、その古き自分が、なんか残っている、ね、そういう根っこ、苦い根なんて、それはもうまあ、自分で振り返っても、あ、なんだ、あんな、でもそれがまたこう、油断していると、その古い根っこからこう芽が出てきて、それが自分をこうどんどんどんどんこうしちゃう、広がってしまうってことがある。昔の愚かな自分の生き方がね、またこうゾロ頭を持ち上げてきて、私もそれは本当にそう思います。またやっちゃったって、もう本当に自分で自分が情けなく、なんて情けない人間だろうかと本当に思ってしまうような、クリスチャンだろうね、本当に信仰者なのに、なんかまた愚かなことを言ったりしてしまって、全然自分は清められていないと本当に思うんですけども、そういうことをここで言っているんじゃないかなと思うんで、それなのに清い生活を追い求めていって言って良いのかっていう問題ですよね。自分が本当に清められること、本当にこの苦い根っこをなんとか自分で処理していく、それをもう抱えながらもね、でもそこからこう芽が出てこないように自分の中でも気をつけていく、あるいはそれが出てきてしまったならば、神様に許してくださいと、もうこんな人間ですって、もう一回悔い改めて、そしたら必ずまた許してくださるって、それを求め、それがやっぱり自分が生徒され清められていく、そのことを求めていけってここでは言われているんじゃないのかと。ハギオスモスですよね。ハギアスモスですよ。ハギアスそのもの、成果そのものを求めていきなさい。聖なる生活ではない。どうでしょうか。まさに先ほど申しましたが、ヘブライ人への手紙の著者っていうのは、人間のこと、あるいは自分のこと、そしてその人間の中に、自分の中につく罪のことをね、主によって清められ、主によって許される。 でもその古い根っこがあるんだっていうこと、それが人間ではないか、あるいはそれがそれこそ人間の罪だ、古い根っこからまた出てきちゃう。信仰を持って、あるいは信仰者になったからこそですね、その古きね、古き自分と戦っていく、それが聖なる自分を聖としていくということを追い求めていくということじゃないか。聖となることを抜きにして誰も死を見ることはできません。この罪を、自分の罪を本当に許してください。そしてその苦き根からなんとか変なね、雑草が越えてこないように、出てきてもそれをなんとか処理、自分で処理できるように、主よ、力を与え、精霊を与え、許しを与えてください。そしてこう生涯をなんとか信仰を持って全うしていって、最終的に主を見る、天に御国において主とまみえる、そのことが何より素晴らしい、ね、その主とまみえる、そのことを求めていく、それが私たちの、最終的な幸せ、幸い、信仰ではないかなと思うのですが、どうでしょうか。この後16節、17節を読みます。また誰であれ、ただ一杯の食物のために長子の権利を譲り渡したエソーのように、みだらなものや俗悪なものとならないように気をつけるべきです。あなた方も知っておりいる通り、エソーは後になって祝福を受け継ぎたいと願ったが拒絶されたからです。涙を流して求めたけれども、事態を変えてもらえることができなかったのです。これは実は先ほど読みました創世記第25章の19節から34節に、またその後も少し続くエソーの物語ですね。そのストーリーは皆様もよく知っておられるかと思います。まさにここにありません、たった一杯のその赤いレンズ豆を煮たようなその煮物、あったかい、それをくれって言って、お腹が空いたんだって。そしたら長子の権利を譲るからって、譲ってもいいよって言ってですね。まあそれを譲れていったヤコブの方もヤコブなんですけれどもね。でもその言葉に、一杯の食べ物に欲しいために長子の権利なんかどうでもいいってしてしまったと。ですから創世記、このエソーの行動については創世記25章34節でこうあります。こうしてエソーは長子の権利を軽んじたと。長子の権利って何かっていうと、神様から与えられた祝福でしょ。神の子として、神の長男とその御子として与えられた、我々でならば神様の子とされた祝福であり、与えられた恵みですよ。それを本当に軽く扱ったんだ、軽んじたって言うんです。これはまさに私どものこととして考えるならば、私どものその罪を許すためにイエス様がどれだけ、どんだけ厳しい歩みをなさったか、十字架を背負っていかれたか、ゲッセマネの園だけでもそうですよ。イエス様が血の汗を流して本当に真剣にずっと祈られる、それだけの厳しさでしょ。そういう恐ろしいことをイエス様は背負っていってくださった。そして全ての弟子に裏切られ、人々に侮られ、殺され、槍で疲れ、そして自分を救ってみろって言って嘲笑われていた中で、イエス様は十字架にかかってくださって、私どもの罪を許すためにその十字架にかかってくださった。そして我々の罪を許してくださった、その祝福を、まさに苦い根がニョキニョキっとまた古き自分にうまうまと乗せられてしまって、その古い罪に乗せられてしまって、それに流されてしまうっていうことは、逆に言うとイエス様の恵み、神様から与えてくださった祝福、神のことされた祝福を軽んじているって、ないがしろにしていないかと、そういうふうに言うことになるのではないかって言うんですよ。やっぱり悔い改めなさいっていうことですよね。そういうふうによくよく出てくるのはもう仕方ないかもしれないですよ。だけどそれをやっぱりちゃんと見つめて、認めて、そして、またやっちゃった、またやっちゃった、でもいいから、それをもう主よ、 本当にその旅ごとに悔い改めて、あ、もうどこでもいいんだ、もう知らないって、もうこんな俺はなんて言うんじゃなくて、投げてしまうのではなくて、その旅ごとに主を許してくださいと、本当にまたやってしまいました、また悔い改める、そしたらきっと許してくださるんだ。そのように悔い改めて許してくださいと自分の罪と戦っていく、その古き根と戦っていくことなしにですよ、悔い改めもしていないですると、ここに今日の箇所にありますように、後になって祝福を受け継ぎたいと願ったけれども拒絶されたんだ、涙を流してもたけなけれども事態を変えてもらうことができなかったんだヨセフは、あなた方もそうならないようにと、取り返しがつかなくならな、なってしまうようなことがないように、神の恵みから覗かれることがなくなってしまうようにならない。15節の言葉で言うと、神の恵みから覗かれることのないようになんですよね。遅くならないように、今ちゃんと生きていこうよね。罪、その古い根と戦っていこうよね。それが自らの、やっぱり、清めなんだ、ということではないでしょうか。私はこのヘブライ人の手紙の著者っていうのは、本当に自分の罪っていうか人間の罪ということがよく分かっていた人だなと、もうこの箇所からも思わせられますよね。ローマ書を書いたパウロにも匹敵するぐらい彼はよく分かってたんじゃないかなと。ですから例えば今日の十二章で言うならばですね、少し前の4節、上の段の4節、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんって言ってますよね。罪と戦って血を流すまで抵抗したことがない。これまだこの手紙っていうのはヘブライ人、ユダヤ教からキリスチャンになった、まだ日も浅い、まだ信仰的に入って間もない、そういうクリスチャンたちに対する手紙だからこう言われているわけですよね。ということは逆に言うと、この手紙を書いている著者っていうのは、本当に罪と戦って血を流すことまで抵抗したことがあるからね、こう言える。もちろんこれはもっと大きく言えば、もっと深い意味ではイエス様のことを指しているんですけれども、でも自分もある意味で本当に罪と戦ってね、血へどを流すぐらい、もう厳しい状況っていうのはあるんだよって、それぐらい罪との戦いってもう本当大変なんだよっていうふうに言ってる。振り返ってみればですね、ずっとこのヘブライ人への手紙っていうのは、この罪との問題、あるいはこの苦い根と戦っていくっていうことをずっとしてきた、また問題にしてきたと言ってよいんですね。例えば2章の1節、402ページ見てください。ヘブライ人の手紙第2章の1節、だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。聞いたことっていうのはこれは信仰の学んだことなんですね。信仰について教えられたことに注意を払わなければなりません。そうでないと押し流されてしまいます。古い自分にですね、結局また立ち戻ってしまう、古い根っこがですね惑わされるんだって言うんですよね。それからさらに3章の13節、1ページめくって404ページ、3章の12節から読みましょうか。ヘブライ人の手紙3章、12節。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて、生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさいと。信仰がある方、クリスチャンになっている方のことをここで言ってるんですよね。でも信仰のない悪い心を抱いてしまう、それは古い根なんだんですね。そして13節、あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなりならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストにつながるものとなるんだ、主と再びまみえるんだ、主を見ることができるんだと、同じことを今ずっとこれ言ってるんですね。で、ここで面白いのは、またもう今更ながらここ深いなと思わせられるのはですね、その古き根から出てくるこの罪に惑わされるんですね。罪に惑わされると、私たちは人間はどうなるのかっていうと、13節、あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなりならないように。いいですよね。古き自分、罪に惑わされると人間どうなるか、固くなりなる。この固くなりなるっていうのはギリシャ語のスクレールネセイという言葉ですね。これは動詞のスクレー ルノーという言葉から来てますの言葉なんですね。これはもともとはじゃあこのスクレルノーという言葉はどこから来てるかというとスケローという言葉から来ています。スケローっていうのはですね、木が乾くっていう言葉なんですね。乾かすとかね、そういう意味なんです。で、木がそのこう乾いてくると硬くなりますでしょ。木が柔らかい時にはこう曲がったりやりしますけど、でも曲げたりこうできるけども、硬くなるともうカッてもう硬くなる。それは頑固で強情って。ですから一つの意味はこう硬くなってもうカンカンになるんだという意味と同時に、もう一つあるんです。木が乾くとどうなりますか。ねじ曲がるんです。曲がっちゃうんです。ですからこのスケロー、つまりスクレールノーという言葉は、硬くなりなるという言葉は、一つはもう頑固になる、強情になる、硬くなると、もう一つはひねくれるってことです。もう乾いて木が混じって意地が悪くなるっていう言葉ですね。面白いですよね。面白いでしょ。罪に惑わされてしまうと我々どうなっちゃうのかって、もう硬くなりになるんですよ。頑固になって強情になってひねくれるんだ、意地が悪くなる、ねじ曲がるって。これは私も本当に思い当たるところがありますよ。そうだと思います。古い自分、昔の自分が良かったね。かつての自分、昔の自分に何かこだわる、とらわれてすると、今の状況や今の自分とか状況にね、その昔の自分、昔のその苦い根ですよね。イエス様がもう切ってくださったのに、またそれをですね、持ち出すんです。で、頑固になる。自己主張をし始める。譲れなくなります。ねじ曲がって、そして受け入れてくれないと、ひねくれる。罪に惑わされる。苦い根に惑わされるとね、そうなるんだよって言うんですよね。で、そうなったらあかんって言うんですよ。そうなったらあかんって。逆に言うと、柔らかい心ですよね。潤いのなる気持ち。これは大事なことなんだって言うんですよね。罪に惑わされるとも、俺は正しいとかね。私は間違っていないとかですね。そうなるんです。そして大体ですね、硬くなりになる、コチンコチンになると、で、ちょっと何か言われるともうすぐ怒るじゃないですか。そういう硬くなさです。それは逆にこう考えたの。自分がそういうふうになってる、硬くなりになって、あっとか思ってるって、それは罪に惑わされていませんかって話です。古き根っこに惑わされてあなたいませんかって。自分はそうじゃない。俺は正しい。私は間違っていないっていうふうに、固くなりになっているときに、あなた罪に、自分の罪に惑わされてないか、それをまさに考えろってことなんですよ。今日の箇所の12章の清くなることを追い求めなさいって、まさにそういうことなんです。私も本当に年齢が重ねれば重ねるほどそうなってきてしまっている自分って恐ろしいな。だから気をつけろって言うんですよ。またぞろ自尊心とかね、意地や強情がこうムクムクってね、出てきちゃっているんだって言うんですよ。そしてそれは今日の箇所で言うと、周りの人をも巻き込んで傷つけるって言うんですよ。そしてその共同体、教会、この共同体全体をですね、ダメにしちゃうって。乾いている、先ほどの新明記で言うならば、潤っているものも乾いているものも共に滅びるって、天の名前が消されるって言われていましたよね。もうちょっとヘブライ書、このことに関して読んでみましょうか。ヘブライ書の6章1節、ちょっと長いんで、これはもう読むだけにいたします。406ページ、ヘブライ人の手紙第6章1節。だから私は死んだ行いの悔い改め、神への信仰、種々の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、 永遠の審判などの基本的な教えを学び直すことのようなことはせず、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょう。神がお許しになるならそうすることにしましょう。一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来たるべき世の力等を体験しながら、その後に堕落した者の場合には、再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ、侮辱するものだからです。土地は、たびたびその上に降る雨を吸い込んで、耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら、神の祝福を受けます。いろんなことがあってもね、また悔い改めていくって。そしたら、神の祝福を受けます。しかし、茨やアザミを生えさせる。古い根から、さっきは茨や、悪しきものを増やさせると役に立たなくなり、やがて呪われ、ついには焼かれてしまいます。湿った木は燃えませんけど、よく乾いた木はよく燃えるんですね。大事な旧説。しかし、愛する人たち、こんな風に話してはいても、あなたたちは、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないので、あなた方の働きや、あなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れになることはありません。神様は不義な方ではないっていうのは、何度も許しを求めるならば、ちゃんと許してくださるよっていうことなんですよね。だから、かたくなりになるな。かたくなりになったままでいるなということ。かたくなりになることはもう仕方がないかもしれない。かたくなりになることは私も含めてね、古い根からがあるから、かたくなりになることは仕方がない。でも、かたくなりになったままにならないようにしなさいって言ってるんですよね。悪かったって言える、申し訳ない、神様。そういうものであれ。それが柔らかさだって言うんですよね。考えてみればですね、今日の箇所の最初のすべての人と平和を求めなさい。すべての人との平和を求めなさいっていうのは、周りの人に対して固くなりになるなっていうこともそこに込められているかもしれませんね。柔軟な心で接していきなさいよ。すべての人との平和を求めろ。戦うべき相手は人じゃないんですよ。戦うべき相手は自分の中にある古き根っこなんです。苦い根なんだ。それ、罪と、古い罪と、我々は戦っていくんだって言うんです。それが少しでも、そして、悔い改めて清くしてくださった、そう主に願い求めるときに、ハギアスモスですよね。聖火へと導かれていくということでしょ、はないでしょうか。そうして最後に、天の御国で主とまみえることを何より楽しみにしながら、そこでまた愛する者たちと会うことを楽しみにしながら、清められていくことを求めていきたいなと。聖なることを抜きにして誰も主を見ることはできませんと祈ります。天の父なる御神様、今日またヘブライ書を通して、私どもの中にある苦き根を本当に意識して生きていくことができますように、それに注意しながら、そして自分なりにそれを処理できるようにどうぞ導いてください。そしてそれから何か本当に茨やアザミが生えてきたならば、どうぞ主よ、あなたが許し、洗い清めてくださいますように、導いてください、主よ。意固地になりませんように、あなたに、伸びやかに、また、すみませんでしたと、本当に、言っていける心を私たちに与えてください。皆によって祈ります。アーメン。